三度の飯より、一二三。
はい、どうもこんにちは、こんばんは。満島ひかりにハマってるリクです。
なんかさっきも聞いたような気がする。民間人スパスパです。夏目友人帳の第7期が始まりまして。
はい。
はい、はい、はい。
うちの娘がキャッキャッキャッキャ言うとんですよ。
ほう。
はい。
まあ、ね、僕の英才教育もあってか、完全にどっぷりオタクに
向いてますしね。まあ、僕たち二人は東京ミルゴ放送局で森平さんに虐待だって言われましたからね。
そう。
ということで、今回のゲストはちゃんまつさんですよ。皆さん。
どうもちゃんまつです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
虐待言われてしまいましたからね。そうです
よ。かわいそう。
虐待やったいなと思って、ハッとしましたけどね。はい、
その日、その時、その瞬間にですね、やっぱ一番面白いものを見せてあげるのが一番いい。
ああ、いいですね。
はい。っていうのを最近、ね、気づいてきました。
なるほど。
無理やりファーストガンダムを見せるとかね、なんかないんです
。森平さんが、最有機も与えてるってよって言ってましたよ。最有機も与えてるってよって。ねえ、もう今日は来ていただいて。
はい。で、取り上げる映画が、漫画家、堀守る。
はい。
はい。ということで、8月の30日に全国公開ですかね。
はい、
うん。
した映画でして、はい、これはちゃんまさんの方から実は紹介された映画でして、
はい。はい、
僕、9月の3日頃かな。
素晴らしいですね。
行かせていただきます。あの、ひどいことになったっていう。
誰も見てないんじゃないかっていう。これを聞いてる人は誰も見てないんじゃないか。
そんなことない、そんなことない。
そもそも存在を知らないっていう。
いやいや、リスナー層ね、ミルクさんとも多少被ってる部分あるじゃないですか。ですね、
はい。
で、まあ、ミルクさんの方でもね、ご紹介されてましたしね。
はい、うん。そうそう。
で、まあ、ちゃんまつさんも多少関わってらっしゃるので。
はい。
はい、まあ僕らも話いただいて見に行ったわけですけど。
そうそう、北野さんが出してくれって言ってましたや
ん。はい、ね、ないんですよ、枠がね。あの映画の中
で。あれですよね。
デブおじさんが必要になってる枠がないんです。
う
ん、
ちょっとぽちゃってる男の子はいたんで、あの子の枠取られてるよな、あの子で。
そうですね。
ちょ
っと思いました、ね。いや、本当にミルクホールの舞台だとあれなんですけど。素でやらせるんですよ、その。おじさんにあの子役をやらせるんですけど。
急にコメディー集が
出てくる。そうなんです。
そうやな。コメディー集が出てくるかな。北野内さん出てくると。ということで、漫画家堀守る、
はい、
見させていただきまして、はい、ちゃんまつさんをお呼びして、今回、はい、1、2、3撮らせていただこうかなと思ったんですけども、
はい、
ストーリーがですね、簡単に申し上げますとですね、はい、漫画家堀守新人賞を取ってるんですけども、スプランプに陥ってると、
はい、
で苦悩する守の部屋に幽霊が現れると、
うん、
その漫画を描かせてあげるっていうんですよね、3人の幽霊が、うん、でその3人のエピソードを守が描いていく中でいろんなことが、うん、展開されていくんですけども、うんうん、この展開が非常に僕好みだったっていうのが、まず一つ、もう言っておきたいかなと。
はい、ありがとうございます。
はい。
う
ん、
はい。
そうです。もう、あんまりネタバレしたくないなって僕正直思ってた映画だったんで。
なるほど。
そうなんですよ。うん、で、スパスパさんが見るときまであんまり何も言わなかったと思うんです
よ、ね。ああ、なるほど、はい。うん。
ちょっとラグがあったんですよ。大阪と香川の方で。
クソ田舎なんで。
いやいやいやいやいや。
クソ田舎なんで、ちょっとラグがありまして。僕は9月のね、ちょっと末の方に見に行ったんですけど。
ギリギリで やりましたね、確かに。
はい。はい。はい、で、まあ、拝見したわけですけど、どうしますネタバレなしで行く？
いや、ネタバレしていいと思います。
もしてここからは。ありで行きましょう。
ありで行きましょう。もう、
はい、うん。行かさってるしね。
はい。行かさってるので。はい、ということで、まあ、一番喫緊で、じゃあ、スパスパさんとしてはどんな感じでございましたかし、は
い、いやーねー、とりあえず、しょっぱな、 俺たちの岡部隆史出てくるじゃん。
あのね、今僕が見てるネットフリックスの初恋っていうドラマで、はいはい、満島ひかりが好きなんですけど、はいはい、あれもね、お父さん役出てきよるんですよ。うん、
さんまさんのせいでね、ちょっといろいろこう、
あ、この人って思う。新宿野戦病院も僕、あ、この人って思いながら見てましたよ。うん、見てましたね。
出てましたね。
そう。だからちょっとね、最初の演技ちょっと気持ち悪かった。
あ、わかる。それわかるわ。
意識しちゃうじゃないですか。意識しちゃいつつ、しかもなんかね、あの、本当にちょい役じゃないんで、結構重要な役じゃない
でしたね。
ええ、やだやだやだ、みたいな感じでやってたから。
どうすると笑いになっちゃう。
そうですね。
申し訳ないです。
そこでちょっと、つかみは持ってかれたんですけど、岡部隆史に。でもね、やっぱ年のせいがね、もう累戦がね、やばい。だから、あの、正直、ちょっと、感想をまず言わせてもらうと、
はい。
とにかく、テンポが良かったんですよね。あの、はい、作品の、一番最初に、その、はい、まあ、幽霊が出てきて、はい、拍手が出ていくじゃないですか。
はい。はい、
で、この三人の、それぞれのストーリーが、
はい、
ものすごくテンポが良かったんですよね。
ああ、
はい。パンパンと見れて、はい、で、その後、ちょっと、テンポが変わって、
はい、
で、まあ、第3部でまた、こう、ドライブがかかるんですけど、はい、その、最初の3部、その3本の、その、幽霊、それぞれの話で、それぞれ泣けたんでしょう、
はい、ああ、もうそこでダメやった。マジか。
僕ね、一番、あそこ結構つかみなんですけ
ど
ね。
早いな。
無理やり音楽で泣かせてるだけなんですけど。
そう。子供の話でもちょっとボロボロ
入ってきた。マジで早いな。
いや、壊れてますもん、完全にね、もうね。
うん、そう。だから、最初、いい意味で、その、なんていうかな、その、幽霊っていうギミックに、うまく騙されたんですよね。
はいはいはいはい。まあ、
うん。
右に同じでございます。
ね、幽霊だから、やっぱ怖いとまでは言わないけど、
うん、
結局、何なんだこれはっていう感じで始まるじゃないですか。
始まりますね。
はい。で、まさかなんかこう、あれですよね、ジャンプの後ろの方に乗ってるショートストーリーみたいな感じで話が
進む、うん。そうそう。
アウター
の手を持ったんですよ。
みたいな話だとは、ちょっと心温まるハンドボクミングの話が続いていくとはあんまり思わないんで。
うん。まあ、その、あ、こういう系でみたいな感じで、自分を先入観で見ちゃったわけですよ。
うん、
で、一人目、二人目ぐらいはそんな感じで来たんですけど、
はいはい、
三人目で確実にこれは違うぞっていうのがわかるじゃないですか。
何が違う
これはもう言っていいのかな。
いや、絶対いい、全然違う。
その三人イコール、掘り守るじゃないですか。
はい。掘り守ったかわかりますもんね。
うん。とか、その、完全にその、本当に幽霊と対話しながら、
はい。
お話を作っていくストーリーだと思ってたのが、
はい。
完全に自分の物語だったっていうところに、気がつき始めたところから、ムムムってなったわけです。これはっていうのがあって、完全に騙されてるぞと思って、
はい。
言い始めたわけですけど、
はい。
で、まあ、その第2部で大体の展開が分かってきて、
はい、
で3部のドライブでも号泣ですよ。
泣き、号泣的なんですよ。
おお、言ってます。
思うツボじゃないですか。
思うツボですよ、本当に。
完全に手のひらで転がされてる。
転がされてる。完全に出来上がってるじゃないですか、もう。
だから、そこでモンスターの酒井負けでしょ。
いやー、モンスターでしたね。
やばいこれはと思って。
あ、酒井真希やと思って、見て、
うん、
ほんで、あ、お母さん役やねんな、なるほど、と思って見て、うんうん、
はい、
で、酒井真希に全部持ってかれたんですよ。うわぁ、勘弁してくれ。
そう。
酒井真希がね。
酒井真希しか言ってない。
わーっていう。 私もちょっと電話のところでちょっとね、
電話のとこ凄まじいですね。
声だけですからね、しかも。
ですよね。そう。
いかに素晴らしいかと。演技が。
すごかったなぁと思って。
春からの手紙を読んでる間にお母さんが上で泣くじゃないですか。
はいはいはい。
はい、すごい僕も号泣ですよ。
あそこベッドをちょっとそっとこうね手をやって、
そう、
あそこで泣くところで一緒になって泣いてるんだ。
かなんかエグかったですね。
いや、ちゃんまつさんには僕、はい、見終わってすぐに DM 送ったんですけど、はいはいはい、あれ本当に見てね、劇場出て劇場の外やったんですよ。
はい。
DM 送らさせていただいたんです
よ。あ、そうだった
んですよ。はいはい、そうだったんですよ。そばそばさんにも言うてなかったんですけど。
はいはいはい。
他の状態でね、
はい。そうなんですよ。もう見終わった状態だったんで、とりあえず涙が止まらないんで、動けなかったんで、そっから。で、はい、まあ、送った内容を結構どぎついことを今から言うと思うんですけど、
そばそばさん。はい。
かいつまんで言うとですね。
はい。
僕、幼馴染がいたんですけど、
ほうほうほう、
交通事故で亡くしてるんですよ。ほんで、結婚したかった子やったんですよ。これはポッドキャストで言うの初めてなんですよ。で、その子のことをもう途中からずっと春と被せて見てしまった、ヒロインのこと、
はいはい、うん。
もう、あのね、
それは、事例
は、それは、まあ、きついというか、まあ、
涙で前が見えない。
シンクロ率 200% ぐらいですね。
そうなんですよ。もう、エヴァが動きまくるよ。
そう。イさんが、うおーって言うてる。
そう、言うてる状態っていう。本当に。もう、20年ちょっと前の話なんで、あれなんですけど、
うん、
だから僕、あの花とかね、ちょっとビビッドに来るところがあって好きなんですけど、投影してしまうところがあって、で、そのラインで言うと、すごく僕、守るが取り乱してチャイムを押すところ、あそこはね、僕、あの時、連絡があった時って見た感じでわかんない、何言ったかわかんないずっと言ってて、すごく気持ちがシンクロして、
なるほど、
その辺もちょっとポイント疲れて、刺される状態でして、うおーって。
なるほどね、
ずっと泣いてましたね。
まあ、デジャブじゃないけど、あの頃を思い出すって感じ。
思い出すって。もうでも、この年になると、戻れないじゃないですか。まあ、もう一つ、あの頃に、もうあの頃には戻れないなって、守る年には戻れないよな、もう岡部さんに近い年ですからね。
岡部さんはですからね。
そう、
うん。
はい。
だから、なんかそういうところも含めて、
はい、
刺さるところが、うん、すごくこの映画あったんです、
う
ん、
そうですね。
ちょっと特別でしたね、僕、今年見た中で。
そう言ってもらって嬉しいですね、なんかね。
そう、なんか、本当に、自分の部屋で、春がいるかもしれない。
うん。
で、はい、春が、肩に手を置くじゃないですか。
置きますね。
そっから自分の子供時代の子に手を引っ張られてからの畳みかけが、
畳みかけがね。
もうやばくて。
うん、やばかった、やばかった。
もう口に手当てて、もう、おおって。おおって。でも、子が春が書いた手紙の最後にね、一緒に書き、ずっと続けたかったみたいなのに線引いて、うん、守は一人で頑張れたみたいな書き換えたじゃないですか、シナリオを、あそこで。はい、うん、あそこでもう前が見えないって言って。いやー、すごかったね。
だから、すごく自分の過去と現在、と、なんか、投影してみたっていうのが久々やったんで、うん、映画的には、
うん、
こういう映画で、
うん。
うん。だからなんかそこの部分でも、ビビッドに来るものが、いやまあ、あって仕方ないよねって思ったし、
うん、
そういう経験してるから、
う
だから すごく、ちょっと言葉では言い表せない感情があるんですけど、やっぱり今でもどうしようもないことだったんで、本当にチャイムを押すよなって、すごく思うし、電話口のお母さんですよ。実際いろいろと、感じるものがあって、お母さんとお父さんの取り乱し方も見てしまったし、そういうところも思い出したりとかがあったんで、えらいもん紹介してもらったって思いながら見てるんです。
なるほどね。リアルで乗っかってたね。そうなるほどな。
本当それはやっぱり伝えないとダメだと思ったから、だから DM したんですよ。
ありがとうございます。ターゲット層はですね、うちらなんですよね、この映画。
それは僕も思いました。
若い子たちじゃないんです。
なるほど。
おじさん、全おじに向けて
ね。全おじ向けて。
頑張ってるって言われてるような気がしましたね。
はい、そう。だから、全く同じ経験じゃないにしても、似たような経験は少しみんなかすってると思うんで、をちょっと思い出してくれればっていうところで、ちょうど、もう、りくさんがピンポイント、どんずばだった。
でしたね。
はい。
これは。竹中直人と先生はいなかったな、と。
竹中直人だけおかしいっ
すよ。出たいんですよ、本人。出たいんですよ。出たいって言ってさ、出んなとは言えないじゃないですか。大河で主人公やった人ですよ。
ですよね。
なんでここ出てこんねやろうと思いながら見てて。
ハリワがどうの行動っすってね。いる子だと思って。
本人が出たいって言ってる。
ちゃんとジャージ着てましたよね。
はい、ちゃんとジャージ着て、確かにいそうなんですよ。
いそうな先生ですよね。
いそう、いそう、でも別に演技プラン間違ってるんですけど、ただもう知名度が高すぎる。
高すぎる。知ってる知ってるっていう。
そう。悪目立ちしちゃうんだね、出てくると。
そうそう。あとこれ、
お母さんもうまかったな
ぁ。お母さんうまかったね。おにぎりのとこでしょ、
はい、おにぎりのシーン。あそこはね、本当に親子の会話でしたもん。
だから、はるちゃんですよ。
はるちゃん。
うまかったね。
はるちゃんうまいね。
はるちゃん、全然知らない子やけど、だから逆に良かったなと思って。
でもその辺、その辺にいそうって言ったらね、なんかまあちょっと悪口になっちゃうかもしれないけ
ど。
だからまあすごく等身大なんだろうなと思う。
すごい空気感が等身大の子やなと思って、そこのとこでもまた感情移入ができたんで、
なんかすごく演技もね、うまかった。
演技うまかった。
ね、いい感じだったな
ぁ。で、あれじゃ中学の時の守ですよ。
はい。
虎に翼で、ちょっと不良の役やってた。おいおい。どっちが本当の君なんだいって思いながら僕見てましたね。
こっちですね、
こっちなんでしょうね。
こっちがそうですね。
ね。なんかちょっと悪ぶってましたよ、はい、NHK では、
はい。
そうそう。ちょっと伊藤沙莉困らせてましたから。
そう、だからキャスト皆さんものすごい良かったんですけど、やっぱり竹中直人だけがどうもおかしかったね。そこが気になるな。
山下君も良かったね。
あれ、シェフが良かったね。
良かったね。良かった、良かった。
大きく自転車ゆっくり漕いでるじゃないですか。
はい。
あそこ笑っちゃうんだけどって話を散々言ったんですけど、ずっと聞くと漕いでるんですよね。
そうそう。でも、それが僕良かったですよ。ふらふら。
あれがまたね、あれ性格現れてるんですけどね。
ですよね。
現れてましたね。
いわゆるすごく、なんていうんです、立ち位置が定まってないっていうのが、自転車こいでる姿だけでも感じたんで、それが走り出すじゃないですか、拠点のところから、
はい。
あの辺とかの、あ、なるほど、と思いながら見てました。
あと、ちょっと気になってるのが、
はい、
前にちらっと、お二人が話してるというか、気になったワードで、ルックバック問題
問題ってわけでもないんですけど。
ウックバック問題にちょっと触れざるを得ないかなと思う。はいはい、
なるほど。
で、テーマが一緒ですよね。
そう、
テーマが一緒ですよね。
正直言うと僕、映画も見れてないんです。
はい。はい。
原作は見てるんで、はい、まあ、どういう内容かっていうのが分かってるんですけど、うんうん、映画的な、その、見せ方として、
はい、
ルックバックがどうだったのかっていうところが、よく分かってないんですけど。
まあ、ちなみに、今現在言ってないで言っとくと、ヒロインの春っていうことを、はい、主人公の守るが共同で漫画を描くっていうのが、この、映画のね、大きなテーマなんですよね、一つの。で、そこが、ルックバックの共作っていう部分と、
はい、
かかってくるところがあるので、
うん、
スパスパさんが多分その辺が。
そう、うん。
うん、
ルックバックって、まあ、ウィキ見たらわかるんですけど、
はい、
ワンハリー、ワンスポンアウタイム
ハリー、はいはいはいはいはい、
あれに影響を受けて作った作品なんですよね。
なるほど、なるほど。
いいで、やっぱりその、あれが、ああだったらよかったのにっていうところの作品であるんですけど、
うん、
今回の堀守については、その先一歩、もう一歩踏み込んでる部分があったなってやっぱ思うんですよ。
そう、だから、まあ、一歩踏み込んで自分がどう向き合うかっていうところまでやるっていうのは、考えてるってわけじゃない。だからルックバックのことはあんまり気になってなかったですね。というか、映画化するって知らなかったんで。
うん。なんか、ね、多分、たまたま同じタイミングでの公開、はい、ほぼね、はい、その今年の間に公開になったんですけど、はい、だから、なんていうかな、その、映画的な、その、表現方法というか、その、
はい、
例えばその伏線の回収にしても、
はい、
より深かったと思うんですよね。
ああ。だどちらかというと、ルックバックの方が、アーティスト寄りなんですよね。
ああ。
だから、その、より作り手側の話なんだろうなと思いつつ、
うんうん、
でどちらかというと、普通の一般市民寄りですよね。だから、
うんうんうん、
守るの方
は。守るの方は。
はい。
日常系ですよね。
はい。
ああ、うん、なるほど。よりこう、等身大というか、我々が分かりやすいような
形
ですよね。
うんうん、そこがさっき、ちゃんまつさんがおっしゃってたポイントなんじゃないですか。その、向けてる世代、
うん
うんうん、が僕ら世代。
はい、
だっていうところはすごく、ルックバックとの違いかなって思ってるところもあるかな、
うん、
僕は。だから、確かにルックバックってすごく作り手の話じ
ゃないですか。はい、そうですね。作り手の話です
ね。あれば、
寄ってんのは、
うん。作り手のリスペクトしてる話やと思うんで、
うん
うんうん、すごく藤本たつきさんの詩的な作品だと思うんですよ、
う
ん、
そうです
ね。ルックバックって。
はい。
うん、映画はまた別だと思ってるんで、
音楽
的
には。
ですよね、
うん
うん。
だからやっぱその辺、その点で言えば、うん、守るの方がエンタメに寄ってるのかなっていうのは感じるところはある。だから、オチの付け方も、なるほどと思ったし。
うんうんうんうん、
オチがね、タイトルなんですよね。
そこがね、そこがね、正直僕全然思ってなかったんで、やられたと思ったんですけど、ね。
思うんですけど、うん、別に悪くはないんですけど、結果的にね、この作りにしちゃうとね、宣伝ができないっていう。
そうですよね。
はい、はい。だから本当、今、やっぱホームページをよく見ると、
うん、
宣伝の推しポイントがないんですよね。
難しいですよね。
難しい。
言えなくなっちゃいます、
ね。言えなくなっちゃって、ね。
そう。言えなくなってるところが結構あって。
うん、
これは岡部がもっと注意するべきや
と。タイトルだけも返させばよかったんですよね。だから岡部さんで。
難しいとこですよね、それ。
それはね、みんなで、監督たちも話してて言ってましたね。
うん、
でもこのタイトルでないとこの映画じゃないよな、と思うので。
ああ。なんか、今回、監督さんって3人いらっしゃるじゃないですか。
う
ん、
はい。そこも面白かった。
そう、どういう分け方というか、パートで分けたんですか？それとも、こう。
あ、ね、基本的には、それの話も聞いたんですけど、もともとね、うん、あれ、全5話構成なんですよ。
おー。
最初のあの3人の幽霊と、春と守るっていうので、全部20分、10分、20分、20分の5話構成。
はいはいはい。
で、それでやる予定だったんですけど、まあでも、整理すれば短い間に終わらせらんないみたいな感じになって、5人、5話だったから、3人で、まあ、連ドラ形式でやろうっていう話だったのが、ちょっと1個になっちゃったんで、っていうことで、基本的にはね、多分、一人は後ろに下がって、一番ちょっと年上なんで、なんか、気になることがあったら相談乗るよみたいな感じで、20代の若手の女の子と、あともう一人の女性で、二人で多分やってる感じですね。
ああ、なるほど。
はい。だその取り出してからは別にどのパートがどうこうということではない。
ないんですね。
はい。
なるほどね。うん。
っていうようなやり方で、まあ実質だからこの野田のやつ、野田の作品なのかなと思ってますけどね。
ああ、なるほどね。
はい。
うん。
3人なんだと思って、はい、スタッフロール見たときに、
はい、
あそれと、あマッキーなんだ
って
。マッキーね、びっくりした。
そうなんです。誰かもね、悪くないんです
よ。悪くない。うん、あ
ぼぼもうマッキー使う時点で僕ら世代じゃんって。めっちゃ思いましたよ。
そういうことか。
そうですよ。どんな時も歌わされてましたからね、
うん、
僕。卒業式の。
あ、卒業式で、ね、
そうなんですよ。投票で選ばれるんで、生徒の。その時の流行り歌になる可能性があるんですよ。
はいはいはい、
同級生で細川文江の好き好き数を投票してたバカいましたけどね。
世代やな。
世代ですよね。
地獄ですね。
地獄ですよね。
そうだ。
いや、あのね、本当、槙原さんのね、曲もね、良かったんですよね。
良かった。
初見で聴いてもなんとなく入ってくるし、話の内容ともリンクして、まあ、実際見てから書いてくれたらしいんですけど。
そうなんだ。オープニングの曲がその原作者の方が、
矢田さんが、はい。
やられてるんですね。
はい、だ似たような感じの、なんか、あれですか、主題歌を書き下ろしでみたいなのを今年、ちょっと邦画で見たことあるんですけど、ぶっちゃけミスってるんたんですよ。何とは言わないですけど。
何とは言わないけど。
何とは言わない。あ、これ全然入ってこないじゃんと思って、ミスってたんですけど、でも、正直ね、こっちが何か注文つけられないから、上がってくるまで。
そうですね。
ここはだから本当に相性良かったんだろうなと思って。良かったですね。
結構大事ですからね。
ね、
作品において、ね、最後に歌うものがかぶせで来るとき
って、いや、
あとそう、すごく。
そうね。
そうですね、オリジナルソングではないんですけど、先日見たやつも、めちゃくちゃいい。曲をベースに最後にかかるんですけどさ、ベースに、最後にその曲がかかって、僕も大好きな曲なんですけど、映画がね、いまいちすぎてね、すご
く、ああ、もっと欲しいな
ぁ。もったいない、ね。
のパワーを持ってきても、やっぱりひっくり返せない状態になってたから、ああ、やっぱり良かったなぁと思いましたね。あとはまあ、ごめんなさい、余談になっちゃうんですけど、
はい、
さっきの宣伝の話じゃないですけど、なんかね、山下くんがどうやらやっぱ人気なんですよね、若い子に。
ああ、ジュノンボーイかな
んです
ね。
ちらわかんないじゃないですか。若い女の子がすると、もうワーキャーレベルだ。
ほー。
ワーキャーレベルなんですけど、うちはよくわかんないまま使ってるから。
わかんないまま見たしね。
みんな
知らんわ、この子。
わかんないまま見てるし。
そう。
で、物販がね、なんか無駄に、だから、ちょっと売れ行きはいいらしいんですよ。
なるほど。
けど、その宣伝側が、だから、こういうアイドルものだと思って作ってないから。
なるほど。
なるほど。はい、そうか。
そう作っときゃよかった。
どうぞ、失敗したわーって。
岡部隆の悪気とか作
らない
よ、あったんですかね。
そういうの、最高が。
そういうのいらないんですよ。だ
からいつこの編集椅子投げんのかなとか思ってましたからね、僕。
そんな感じにならなかったっすよ。
エルピスの時の投げてた印象が強いと思うからね。
あれですよ。だからまあ、この規模感の、そんな、単価まではいかないけど、多少労働省ちょっとやってるぐらいの規模感の物販しかやってなかったらしいんです。その人数の割には、えらい物販が売れたって言ってて。
今なんかダンスユニットがなんかされてるんですよね。
ああ、そうなんですよね。だから。
ね、その辺の人気が、
そうなんですよ。
完全に。大変なことになってる
んです。完全に、うちらが見合わなかった。
ミスってるな。
すげえ貢献してくれてるのに、全くそのパワーを発揮させられないっていう申し訳ないって気
持ち。その客層はなかったって。まあまあね、イケメンですからね、彼ね。
はい、
うん。
いや、物販ね、物販大事ですもんね。
大事なんです。
大事です。
物販大事ですからね。
客単が全然違ったって
、ね、違ったかもしれないですよね。そうですよね。
客単価がね、全然
違う。そうか。竹中直人の悪気とか。
うわ、誰もいらない。それもいらない。それも完全にもう、人気しか買わない。
坂井真紀は悪気は僕らが買ってる
から。買っちゃう。ゲータ、そういうのは必要だったんだよ、だから、本当は。
そうね、うん。なんか、本当に、最初はちゃんまつさんに言われて、お付き合いのつもりで見に行ったっていうのが正直なところなんですけど、はいはい、まあ、出るときに、本当に、すごいボロボロになって出てきたっていう。オーバーを言ってたから。
キャッチコピーもね、よく考えてはあるんですよね、バレないように。漫画家と3人の幽霊が紡ぐ物語が紐解かれたとき、大切な人との奇跡と感動の結末が待っているって。まあ、合ってるんですけど、
うん、
それ以上は言えない。
ね、
それ以上は言えない。
この幽霊物っていうところが、ちょっと服が弱いんです
よ。そうなんですよね。
絶対的に。どうしても。
最初もっと怖がらせばよかったんですよね。なんか、わー
って。やっぱそこはアドバイザーに清水隆史を。
を入れて。
ボーンって引かれる
って。ゴゴゴゴみたいな、なんかそういう。
そうそうそう。岡部隆史の車に引かれてみたいな。
はい。さすが向こうから歩いてくる。
全然違う映画になるんでしょうね。
そういう、もっとホラー要素を最初に強めに、八月三日だから見るとけばよかったですね。
学生来ますもんね、ホラー系ね。
はいはい、
うち地元でやって、結構ホラーものちゃんとやるのは、やっぱ学生入るからなんだよな。
帰りがけに寄りやすいんですよね。
そうそう。
ホラーもの。
これもちょっとずれますけど、ちゃんまつさんに紹介していただいた、それがいる森でしたっけ。
あれ最高じゃん。
あれ学生多かったんですよ。
もう、
ね、ホラーものやと思ってた学生がみんな学前として出ていく崩壊を僕
見たんで。崩壊の年しかないやつですよね、あれもね。
そうなんですよ。
やっちまったっていう。
あれは新手の詐欺ですよ。
なんとか映画撮り続けられますけどね、中田監督。
そうですね、あの映画のせいで、スタッフで入ってた、うちの卒業生の女の子一人辞めましたからね。なんか地元で散々言われたらしくて。泣けんだこれは、みたいななって、やっぱ。で、それで2年間ぐらい、なんか地元に帰って働いたんだけど、やっぱり再起を消して、また帰ってきました。
ああ、ドラマだな。
それだけで映画じゃないかって言いました。
ですよね。ドラマだな、は
い、
すごく。
いや、この間リバー流れないでよ、見たんです
よ。
あ、はいはい、あれに出てくるタイムマシンと、それがいる森の UFO はほぼ同じですからね。
ちょっと待って。
同じですからね。
マジで？
リバー流れないからな。いいんですよね、あそこチャチクて。あそこ
チャチクていいんですよ。
チャチクていいんですよ、と設定上別に。チャチクていい。
あれは正解なんですよ。
あれは正解出してるんですよ。チャチクシーンのもののとしての設定は。違うんですよ、地球侵略に来てるから。あれじゃダメなんですよ、
あの UFO は。
ドラえもんに出てきそうですからね。
ね。
藤子不二雄チックやなと思いながら僕見てましたからね。
ですね。
あれも2年か3年前ですよね。
地獄のようで。
問題作でしょ。
問題作でしたよね。本当に立ち悪いわ、思いながら。
なんてもの。
なんてもの見せてくれたんや。京極さんになってしまうっていうね。 本当、紹介していただかなかったら多分、いやもう見ない、スルーしちゃってたんですよ。
は
い、
うん、は
い、
そうなんですかね。
だから、いい意味で、なんか、広いもんだなって感じですもんね。
いや、本当に。
はい。
よかったです。う
ん、見てよかったです、
はい、うん、個人的に今年僕、すごく邦画が豊作だったんで、この時期。ああ、だから、なんか、こういう映画ばっかり見てるなぁと思いながら、見てたところもありましたね。見たらこういう映画なんだよなぁって。だからすごく僕ら世代がやっぱ映画館にまだ足運んでる状況なんだろうなとは思って、そこにやっぱ向けて作ってるのかなっていうのにはちょっと感じたりもしてたんですけどね。
そうですね。
どうしてもやっぱり、まあ、ファミリー向けムービーみたいになってくると、
うんうん、
まあ、予算的なところも膨らませないといけないところもあるので、多少、単館系で何とかっていうときに、まあ、アート作品ではないときに、ヒューマンドラマってなってきたときに、こういう感じの落とし方の映画っていうのはだいぶ増えてきてて、ちゃんとそこにハマって、スパスパさんもリクさんも見に行ってるって感じですよね、
な
んかね。
なるほど。
ちなみに今日、僕、ジョーカー見に行ったんですけど、席座ってたらね、入り口からドヤドヤドヤと入ってくる人らがおって、
はい、
おわ、ガラガラやないか、あ、席あの辺やぞって言うてるおじいちゃんが、はい、おばあちゃんと孫二人連れてジョーカーって言うんですよ。
いやいや、間違えてるから。
でも教育的に良くないんです
よ。
でしょう。
だから、の映画ですよ、あれだって。
そう、だから誰がこれを見ようって言うたんかなって。
家族会議の時の場を見たいですよね、なんかね。
見たいですよね。なんでこの組み合わせになったんやろ。やっぱ終わったらサクロール流れ出した途端に、出ていきましたね。こそこそっと出ていきましたからね。
思うとこあったんですよね。やっぱこれは違うんじゃない。
違うんじゃないか。見せた
最後までよう終わったなぁと思って、僕、ちょっと見てたんですけど、様子もチラッチラッと、後方に感じつつ。
ある意味トラウマがありますよ、あんな見せられたら。
ねえ。歪むでって思いながら。
ほんまに。
ある種見えたらいかんもんが見える話じゃないですか、ジョーカーって。
そうですね。
守ると一緒で。
はい、ジョーカーと堀守は一緒なんですよね、だからね。
言うたらそうですよ。
だからテーマ的にはぶっちゃけ一緒なんですよ、多分。
一緒なんですよね。
確かに。
自分が何者かわからないところの話ですからね。
自分探しをね、してるわけです。
そうそう。あの家族連れはちょっと正直ドン引きしたな、入ってきたとき。って。
それは、
サムライタイムスリッパーにソキーなおじいちゃんと思って。
そうですね、もうそれだけ見ときゃいいのに。
そう、だから本当家族会議見たかったな。誰が見る言うたのかが、うん、誰が見るって最後決定権を下したのかっていうのが、そっちが気になって最初仕方がなかったっていう。
ほな、ちょうどおじいちゃん昔は日本赤軍で頑張ったかもしれないですから。
ああ、ありえますね。
なんか昔思い出してみたいなところもある
ありますね。
反体制が。
いや、反体制的な。
そう、絶対そこまで考えてないで
しょ。作成をするかったですね、これ。
いや、ダークホースでした。
いや、ありがとうございます。でも、皆さんね、本当見てくれた人はみんな概ね好評なんですよね。
うん。よかったです。
結構、やはり参っちゃったね、みたいな感じのことは、正直あんまり聞かなくて、よかったなぁと思ってます。
うん。
携帯の着信音自体ももう罠やったっていうのが気づいてる、ね。それだけで泣けるやんけ、これって思って。
そう。なんか、伏線着、すごいしっかりしてる、
ね。そう、しっかりしてる。
うん。
ここはね、多分、あれなんですよね。3人でよく話してるんですよね。
なるほどな。
だありがちなのは、だから監督と脚本家が突っ走って、脚本書いちゃって、
うん、
まあ、正直、荒があるんだけど、ノリと勢いで撮っちゃってみたいな方法があんまりなくすようにしてるって言ってもら
った。あ、だからね、こう思ったは、整いすぎてるって
。ああ、なるほどね。うん、ああ、なるほど、なるほど。それはいい感想ですね。
整理されすぎてて、うん、逆にそこがどうかっていうところ、思うところはあるかな、
うんうん、確かに、ああ、言われてみればそれが最大のあれかな、反省点かもしれないですね。
よくできてるんですよ、
はい。
すごくよくできてるから、逆に整いましたっていうのをこうお出ししましたっていう、精進料理ですね。
なんか、ね、運動会のシーンとか、うまく人が少ないのをバレんように胸から上がちょっと。
そういうこと考えなくていい。そういうこと 考えなくて、あの、真冬だったらしいんで。
あ、寒いな。
お役の子たち、クソ寒い中ね、あの、一生懸命頑張ってくれたらしいんですけど、ね、あんまりさすがにね、ゴリゴリで撮影できないから、ね。
できないから。
ね、
そうですよね。だって、運動会のシーン以外は、だいたい冬の格好してますもんね。
そうなんです
よ、ね。
はい。
そういえば、そうか、なるほど。撮影時期の問題か。
そうですね。あとあれか、一番苦労したポイントは、何気に木があるじゃないですか。
あ、木。
はい。猿の、ええ。あれ、あんな木ないんで、あれが、
そうですよね。
あれが CG なんですよね。
あ、
そこでお金。
お金っていうか、労力ですよね。じゃあ、CG やってるのも知り合いなんで。
あ、なるほど。
さらに見えますみたいな話から。
そう、あの木どうやって見つけてきたんだろうなと。
ない、
ね。あれは CG で作った
んです、ね。はい。でもあんまり猿すぎてもいけないし。
ああ。
竹中直人と見分けがつかなくなるんですからね。猿と呼んでくださいって言ってた人ですからね。NHK で。
ギリギリまで時間かかってましたね、あそこだけ。
なるほど。
リテイク20回ぐらい食らってましたね。
それは大変やな。
ねえ、話の根幹じゃねえっていうところが。
この間の情熱大陸の山田直子みたいです、ね。
いや、あの人優しいから。あんのほど
全然、ね。ない。
鬼畜じゃないから。
ああいう優しい感じで、実はあれ20回リテイク出してるかもしれないですよ。山田監督。あれはあれできついものがあるなぁと思って。
ね、
断れないもんな、ああいう言われ方したら。
すごい予算のこと気にしながら言われましたよ、ね。
そうそう。
これやっちゃったらお金かかりますみたいな。
そう。かかりますよね。っていう。もうでも山田監督言うなら仕方ない。うんって、やりますって。
言わざるを得ない。
言わざるを得ない。
あなたも完全にどこを言うか言わないかは考えてますよ。
ですよ ね, ね。
やっぱ長年やってるから、うん、
僕もそう思いながら見てた。
自分だけがこうすればよかったじゃなくて、なんか多分、他の人もここはだったよねって言われる可能性があるんだったら全部詰めてますね。
う
ん、
ああ、なるほどね。
だから最終的に牛尾さんに聞いてみますっていうのも正しいんですよ。
うん、
もうできるって、できるかどうかを判断するのはやっぱり、監督だよねって、音楽監督だよねって、そこはあって、すごくそれは正しい。プロデューサーの人も正しい。
いや、そうですね。確かに、うん。
そうですよ。まあ、軽音後のブルーレイを BGV にしてよく見てる僕ですからね。山田直子に思い入れありますよ。非常に。
ですよね、ニクさんは。
非常に好きですからね、あの人。堀守の、あの漫画が手書きやったのはやっぱりあれなのかなと思って、ね、電気通ってないからな。
ああ、そうですね、まあ今ね、みんな、パソコンでやっちゃうんですけど、
ね、
その辺のところは、まあなんか漫画のイメージっていうのがあるじゃない
です
か。
ですよね。
まあ今の
若手ノートで。
そうそう、若い子たちもみんなの、うん、あやのノートパッドかなんかでやっちゃうんですけど、
うんうんうん、
それでもやっぱりあとあれか、その G ペン走らせてる音みたいのがすごくこだわってます、ね、
うん、ああやって漫画描いとったわーと思ってました、うん、めっちゃ
さよなら侍はね、傑作とは思えないよなと面白いのかこれはと。
何言ってんの、そんなこと言っていけないんです
か。あれは元は侍ジャイアンツのあれでしょ、オマージュなんでしょ。
そこ
梶原一騎と原作梶原一騎っていう感じで、原作と分かれてるじゃないですか。
小学生読む。
侍ジャイアンツの原作ですよ、だから。
ですよね。
はい、侍ジャイアンツは気になるじゃないですか、やっぱり代理人で。
大事ですね。
そう
です
よ。
小4ぐらいですよ。
いや、全力で読むじゃない。
全力で読むじゃない。
あ、そうなんだ。
サムライジャイアントは全力で読みますよ、
ね。サムライ、だいぶちょっと熱入ってましたよ、あれ。これは期待の傑作なんだよ、つって。
言ってましたね。
そうか、
結構続いてましたよ、ね、ええ、関数。
そう、めっちゃ続いてましたよ。アメリカまで行ってましたからね。
ええ、
どんだけ。
あそこの中身を踏み込めるともうちょっと良かったかもしれないですね、だからね。 の、
そこ広げます？
いや、あ、ちょっとギャグっぽく作ってますけど、あれをなんかちゃんと、しっかり見せれ、視聴、あの、見てる人にもわかるようなストーリーラインをちゃんとあそこ展開できてれば、あの、中身が。
気ぃつけんとあれ野球の漫画やから、今やと大谷翔平みたいなの出したらになってしまいかねないじゃないですか、プロデューサー側が。
あかんね、それは。やらんほうがいい。
ちょっとよくない、やらんほうがいいねって僕思いましたね、今。二刀流とか普通になんか出したら、みたいな。なんか、プロデューサーが言ってしまいそうな気がする。
そうするとでも、面白くなっちゃうけど。
今のとこ、僕の現在、確かベスト、6位、ラストマイルと競ってます、
ね。おー、いいじゃないですか。三島と。三島と競ってる。
そう、三島と競ってる状況ですね。いいですよ。どっちにしようっていう順
位。ありがとうございます、もう。
そうですよ。これのせいで異国日記が落ちました、
ね。ああ、確かにな。異国日記も悪くないんですよ。
そう、僕好きなんですけど。
悪くないんですけど、確かにな。勝ってるな、異国日記に。確かに、ちょっと。
ああ、異国日記よりはこっちかな、
確かに感じ。0.5 ゲーム差で勝ってますね、
0.5 ゲーム差。僅差ですね。
確かに。
異国日記の最後のエンディングがあの子の歌のまんまやったら僕も異国日記もっと評価高かったんですよ。
ああ、確かに確かに。
あの子のバンドの曲やったら、良かったのにな。
そう
そう
ね、
すごく思
う。ちょっとやっぱ、うん、そうするとやっぱりロック踏み込みすぎかもしれないですね。
なるのかな。
だからまあいろいろ考えたんでしょうね。
なるほどな。
はい。
だからどうしても僕がロックかテクノの人やから。
はい。どうしてもね、やばい。いや、その選択肢もあったんでしょうけど、
うん、
一回戻さないといけないから。
なるほど。
ああ、そうか。
はい。
なるほどな。まあ、本当に、いや、泣かされましたという。
いや、ありがとうございます。
はい。ありがとうございましたと思ってますよ。うん、
はい、
いろんなこと思い出しましたね。
うん、
あの時のこと、それからのこと、
うん
うんう
ん、ほんで今のこと、
うん
うん、なんかすごく、それこそ確かにルックバックしたよなっていう感じで、そう。だから表面上なぞってないよって、表面上なぞってるだけじゃないよっていうところがすごく大事だところかなって作品にとって。
うん
やっぱりさっきのスパスパさんがおっしゃってたルックバックに関しては僕劇場版はいまいちやったんで、
うん、
映画ルックバックだなこれはって思ってるんで、
うん、
ルックバックとはまた別物だなと思ってるところがあって、うんうん、だからそういう点では堀守の方が入りやすかったっていうんですか自分の中で、
う
ん、
そうね、
うん、物語的にどうしても、
はい
そこのところが大きかったですね。はい。
まあ、サブスクとかね、今後どうなるのか、ね、アマプラとかでしてくれたらありがたいんですけどね。
まあ、多分入ってくるとは思いますけど、
入ってきますかね。
ああ、でも、あまあ、多分大丈夫、入ってくると思
います
。
うん。
NTT さんがっつりね、あれなんだよ。今回ね、ちょっと面白いことやってて、なんか全国のカラオケ店で見れるみたいなことやってるんですよ。カラオケ屋さんで普通に、カラオケじゃなくて、まあ、公開中
映画として見れるっていうことですよね。
それをなんか全国のカラオケ屋と組んでやってるみたいな。
へ
ぇ今後だから映画館でわざわざ見るじゃなくて、なんかそういうスタイルも確立していこうみたいな。
カラオケ屋さんで。
ああ、でもそれ大事ですよ。うん、僕、カズハセさんと、東京行った時、カズハセさんと会って、渡らじのね。
はい。
シャイニングのオーディオコメンタリーしたことがあるんですよ。その時、カズハセさんが持ってきてた iPad を使って、カラオケ屋でシャイニングのオーディオコメンタリーをやったんですよ。
なぜ今シャイニングと思
なんかやりましょうってなりますって、シャイニングにしたんですよ、その時。あれも見えたらいかんもんが見える
話ですけどね。
だからいいんじゃないかな、なんかカラオケボックスで。
面白いっていうの
は。なんかで、そういうふうにしていきたいって言ってましたね、なんかね。
あ、う、り、ん、やと思いますね。
うん、
最後、カラオケ行こうみたいにくれない一緒に歌ったり
ね。そうそうそう、そういうのもできる人終わった後ね。
くれないだ ちゃんと声が裏返るところが、あの映画の素晴らしい、枯れてくるところとか、ほんと素晴らしいなと思って。
絶妙に馬下手ですからね。
ですよね。よかった。
すごいいいとこついてましたよね、あのね。
ちゃんと合唱部の副部長やったやつが鬱陶しいっていうのも、なんか、あの、すごく合唱部に全てをかけてるやつの顔してるんですよ。なんか、あの顔。あ、おるおるこういう顔と思いながら僕見てましたね、カラオケ以降は。はい。ということで、はい、堀守だったんですけども、何か言い残しておくことはないでしょうか。
まあ、とにかく、たくさんの人にもうちょっと見てもらいたい作品かなと思うんで。
そうですね。これを機に、ね、あちらでまだ、見れるところは見れると思うんで、見ても嬉しいなって感じですかね。
うん、ネタバレ前回で話しちゃったんで、
はい、
人も見てから聞いていただければ。
はい。はい、
そうですね、うん。はい。
はい。
ということで、そんな感じで本日もちゃんまつさんを、あ、一つちゃんまさんに聞いておきたかったことがありまして、
はいはい
はい、ウォーカーのとこの O は大きい O ですか、ちっちゃい O ですか。
え、何のやつですか。
ちゃんまつスカイウォーカーの
O。
いや、あのミルク放送局の、あのミルクホールの方を見たら、
はい、
ちっちゃい O やったんで、僕ちっちゃい O にしてたんですよ。
はいはいはい。
冷蔵コマンチャンネルを見てると大きい方なんですよ。
ちっちゃい方ですね。あの
ですよね。
冷蔵コマンさん、その辺、その辺、あの、そうじゃないんで。
やっぱ、老眼来てるから見えないんですよ、ね。
冷蔵コマンさん、あの、パッションでやる人だから。
なるほど。ですよね。ファッションですよね、あの人は。
サイクとかじゃないんで。
なるほど。わかりました。
サイクが積み上げてくるタイプじゃないんですよ、冷蔵庫は。
そうですね。
パジーな感じ。
感覚なんですよ。感じ。
あれがものすごく気になってて。
感じ色の世界だから。
わ、うん、かりました、はい。了解しました。
スターウォーズとか見たことないのかもしれない、
ね。もしかすると。なるほど。
怒、はい、られますよ。怒られますよ。
エピソードフォーク自動で見たって言ってましたからね。爆笑しましたよ、
ね。リアルタイム。
リアルタイムに21か22の時に、当時の好きになりそうな女の子と一緒に行ったよって言ってました、ね。
そうですか。
エピソード4を劇場で見たと思って、何を言ってるんだこの人は。
ねえ、いやね、本当、ね、テレビに出て、うん、蹴られた結果テレビに出ましたけどね。
そうです。自分で言ってました。あれ、冷蔵庫かぶってなかったら、苦情になってたと。
ああ、そうでしょうね。僕もそう思いました。
着ぐるみと一緒なんで。
そんくらいギリギリぐらい。
あれ、また、信子の吉村さんがあの格好してたっていうのも、ちょっと運命やった。
よかったですよ、だから
。ねえ、あれ運命でしたよね。
なるほど。
あれ、生放送いうとこが絶対強かったと思うな。
うん、いやでも本当そうですね。だからのぶこむの吉村さんのおかげですよ、だから。
ですよね。
はい。
うん、それはめっちゃ思ったな。噛み合わせがめっちゃ良かったなと思ったんで、見てて。
来週、再来週とかになんか、番組出るって言ってましたね。
へぇ
ー。なんかそれはね、告知しちゃいけないって言ってましたから、あんまりぼやかしますけど。
なるほど。
はい。
変なおじさんで出てるかもしれないですね。ただのおじさん。
ただのおじさんは滑りましたね。あのちゃんの番組で一瞬、5秒ぐらい面白かったんですよ、確かに。それで調子乗ったんですけど、全然やっぱその後跳ねないですね。
ああ、でも、あれですね。ちょっと、俳優飯塚さんとして出てほしいな。
わかんないですよ。わかんないですよ。サムライタイムスリッパーみたいな現象が起こるんですから。
サムライタイムスリッパーとかにいそうな顔してますからね、あれね。
そう、いそうな顔してるよね。そう思う、僕も。アイスベンとか喋れないとダメなんじゃないですか。
全力で野田出身ですね、埼玉の。
ですよね。ですよね。
全力で。
はい。全く喋れない。
はい。ということで、最後は冷蔵庫マンの話になって盛り上がるということで。はい。はい、そういうことで、さんまさん、ありがとうございます。